嘘で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
今日は近畿大学病院腎臓内科の谷山義弘先生にお話を伺おうと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
腎臓内科なんですけども、はい、どのような病気の方が来られてるんですか？
もちろん腎臓が悪い患者さんなんですが、はいはい、おしっこに検査をした時にタンパクが降りてるとか、はいはい、そういうので最初発見されることが多くて、はい、まあ、我々はそのタンパクが降りてる原因が何なのかっていうことをきちっと診断して治療していくっていうことになります。代表的な病気としては、はい、高血圧とか糖尿病みたいな生活習慣病を元にして起きてくる腎臓の病気っていうのもありますし、はい、もちろん腎臓そのものの病気もあります。どの病気でも最終的には腎臓の働きが悪くなって腎不全という状態になるので、はい、まあ、いろんな腎臓の病気がある中で、はい、進行すると全て腎不全になるということになります。で、まあ、腎臓はご存知のように尿、はい、おしっこを作ることによって、はい、体の中の水分の量を調節したり、はい、あるいは体の中で作られるいろんな老廃物、はい、こういうのは蓄積すると人間の体にとって毒として働いてしまうんですけれども、はい、そういう毒素になるような物質を排泄しているというのが、まあ、主な働きになりますね。
その毒が溜まったら、はい、どんな症状が出てくるんですか？
腎不全で毒素が溜まった状態のことを尿毒症っていうふうに言いますけれども、はい、毒素が溜まるので、はい、ものすごく具合が悪くなります。患者さんの中には倦怠感をすごく訴えられる方もいますし、はい、吐き気が出たりご飯が食べれなくなったりすることもあります、はい、うんと本当に進行すると、はい、意識がなくなったりします。で、最終的に何も治療しないで放っておくと、はい、患者さんはお亡くなりになってしまいます。
最終的に腎不全になるけども、その由来が糖尿病だったり腎臓そのものの具合が悪かったりっていうこと、はい、そうなった時に、はい、治療法っていうのはどのようなものがあるんでしょうか？
結局腎臓が悪くなってその毒素が溜まったり、はい、余分な水分が体にどんどん溜まっていくっていう状態になるので、はい、毒素を取り除いたり水分を取り除いたりっていうことになるんですけど、はい、まあ、それをやってるっていうのが透析っていう治療になります、はい。あるいは透析でなければどなたかの腎臓をいただいて移植するという、はい、そういう透析っていう方法と腎移植っていうのが腎不全に対する治療法ということになります。
そんなに腎移植する方って少ないですよね。
移植の場合は当然その移植に使う臓器がないとできませんので、はい、腎臓に限らず日本はその臓器を提供してくださる方があまりに少ないので、はい、腎移植すごくいい治療なんですけど、はい、普及はなかなか難しいというのが現状だと思います。だから一旦実現すればものすごく治療成績いいんですけど、そんなにたくさんはされてないと。
登録されてないというか、
そうです。お亡くなりになった方の腎臓をいただく腱腎移植っていうのは、はい、登録をして自分に回ってくるまで待つっていうことなんですけど、はい、それ以外には近親者の方の腎臓を一ついただいて、はい、それを移植する生体腎移植っていう方法も行われています。
一つで機能するってことですか、
はい、
腎臓が。
一応2つあります、はい、で腎臓病とかもともと持っておられない方であれば、はい、2つのうち1つを取ってもそれで即腎不全ということにはならないです。残ってる1つの腎臓が頑張って働いてくれるので、
ご家族さんご理解と、
ね、そうですね、
で提供するにもちょっと勇気いる、
はい、当然、はい、事前にいろんな検査をして、はい、提供される方が腎不全になったら元も子もないので、そういうことが起きないような事前の、まあ、入念な検査をした上で最終的に大丈夫だろうってなったら移植手術が実現するということになりますね。
どの状態でこれは透析が必要やなっていうような状態とか数値とかあるんでしょうか？
大まかには検査の数値を見ながらやりますけれども、はい、皆さん病院とかで血の検査をしたら、はい、腎臓の働きを示す検査項目っていうのがあって、はい、代表的なのがクレアチニンっていうのですけど、はい、大まかにはごくごく大まかにはクレアチニンの数値が8ぐらいになったら大体透析をすると いうことが多いと思います。あるいはクレアチニンの数値とか、はい、患者さんの年齢性別を加味して、はい、球体ろ過量っていう腎臓の働きを見る評価する数値があるんですけど、はい、まあ、それが計算で出されるので、はい、その推定子球体ろ過量っていうのを見ながら見ていきますけど、だいたい腎臓の正常の働きを100としたら、はい、10分の1ぐらいですね、推定子球体ろ過量が 10% ぐらいになった時には透析そろそろする時期かなっていうのが多いと思います。ただ検査の数値だけで杓子定規に決めるわけではなくて、最終的には先ほどの尿毒症の症状が出てるかどうかとか、あるいは水が体の外に出ていかなくなるとむくみがひどくなったり、心臓に負担がかかって心不全を起こしたりするんですけど、はい、そういうような状態になった時にはもう透析してもらわないといけないなっていうことになります。だから検査の値と患者さんの症状あるいは具合を加味して判断します。
はいはい、あ、透析って、まあ、ほぼ腎不全になったら透析へ進んでいくんでしょうけど、腹膜透析と血液透析っていうまたこれ2つの方法に分かれてるじゃないですか。
はい、
でそれのメリットデメリットってそれぞれあるんですよね。
それぞれあります。はい、
どのようにこう決めていくんでしょうか。
どちらも一長一短のある治療法なので、はい、我々近代病院ではもう一方的にこちらが決めるっていうスタンスではなくって、はい、まあ、患者さんのご希望とかをお伺いしながら最終的に判断するということになります。はい、血液透析っていうのがまた多分皆さん透析って言われた時にイメージされるものだと思うんですけれども、患者さんの血液を取り出して、はい、透析の機械にかけて、はい、毒素とか余分な水分を取り除いてきれいになった血液をまた体に戻してあげるという治療で、だいたい週に3回、はい、で1回4時間ぐらいやっていただくっていうことになります。大量の血液を処理しますので、はい、血液がそれだけ抜かれてっていうのは、はい、それなりに体に負担があって、はい、きちんとやらないと例えば透析中に血圧がすごく下がってしまったりとか、はい、そういうことが起きたりします。はい、イメージ的には、まあ、週3回なので、はい、いわば2日に1回、はい、短時間の間に大量の透析をドカンとしてしまうというイメージですね。はい、
結構働きながらっていうところの仕事続けるかどうかっていうところも相談のポイントにな
ったりするんです。そうですね。まあ、血液透析の場合は、はい、透析をしている病院施設にもよりますけど、はい、例えば夜間透析とかをしている病院とかもありますので、はい、そうすると5時過ぎぐらいから夜10時ぐらいまで透析行くとかっていうやり方も、はい、お仕事されている人の場合はそういうやり方も検討したりします。で、はい、一方で腹膜透析は透析のやり方自体を患者さんに覚えていただいて、はい、自宅とか職場とか出先とかで自分でやっていただくと。で、毎日やりますし、はい、血液透析と違って4時間じゃなくてもっと長い時間をかけますので、はい、まあ、少しずつ緩やかな透析を毎日毎日続けるっていうイメージになりますね。
昔からあったんですか、腹膜透析。
日本ではそれでも40年ぐらいにはなると思います。はい、
緩やかだから安定してるっていう、
ね、そうですね。 ただし透析のパワーとしては弱いんです。はい、なのでたくさん食事を召し上がる方とか、はい、それから水分制限が十分守られない患者さんだと、はい、腹膜透析では間に合わなくなったりするので、はい、そういう場合は週1回だけ血液透析を併用するっていうふうなことをしたりすることもありますし、はい、もうちょっと難しい腹膜透析だけで管理が難しいなってなった患者さんはもう血液透析に移行していただきます。逆に言うと、はい、でも高齢の方で、はい、体格もそんなに大きくないし、はい、食事量もそんなにたくさんバクバク食べるっていう人でなければ、はい、緩いマイルドな治療なので、はい、結構いい治療になります。で、教科書的にはお腹に透析液を溜めたり出したりしてやるんですけど、はい、透析液の交換っていうのが3回とか4回とかって書いてありますけど、はい、実際に高齢の方だと1日2回の液交換とかで十分間に合う人もいらっしゃるので、そんなに患者さんあるいはご家族さんの負担も大きくないやり方とかっていうのもできると思うんですけどね。 腹膜透析の大きな特徴の一つはすごくフレキシブルにできるんです、
はい、
だから透析液の交換も別に何時から何時ってすごく厳密にやらなくてもだいたい大丈夫だし、
あ、そうなんですか。
だからその日のスケジュールで、今日はちょっと出かけるから2時間ぐらい貯めて1回出して、でまた帰ってきてからやろうみたいなことも別にできるし、
1回の液を入れるのでどれぐらい時間かかるんですか。
それもかなりやり方変えられます。まあ、標準的には多分3時間とか4時間貯めることが多いんでだと思いますけど、逆に10時間ぐらい貯めても大丈夫な透析液の種類もあるので、寝てる間も貯めっぱなしで、寝る前にお腹に貯めたら朝貯めといたやつを抜いてまた新しい液を入れてとかっていうやり方もありますし、そこは患者さんのライフスタイルによってやり方をこうフレキシブルに変えられるっていうのが一つの特徴かなと思います。
自分でやるやつと夜寝てる間になんか機械がやる、
機械がやるやつあります。
それもお金かかったりです別にしなくてこう選ぶ感じなんですか。
はい、
それは基準で夜
透析 その液を交換する回数がやっぱ多くなると日中とかすごく時間が取られるので、はい、たくさん透析液を交換しないといけなくなった人はもう夜間に自動の機械を使ってやったりっていうこともしますし、自動の機械をうまく上手に使えれば寝てる間に治療が完結してしまうので日中何もしなくていいっていうことになります。だから結構 お仕事されてる方とかはその機械を使ってやってらっしゃる方が多いですね。
お金かからないですね。
保険で賄われてますので、患者さんのそれが自己負担が増えたりっていうことはないんです、
はい、だいたい何歳ぐらいの人が多いんですか透析を。
今透析患者さん自体血液も含めて、はい、透析患者さん自体がすごく高齢化してるんです、はい、ざっと言って70超えて新規に透析始めるっていう方が結構たくさんいらっしゃって、はい、我々の近代病院でも実際70代で透析始めるっていう方が多いですね。我々、私が経験した中では90代で透析始めたっていう方もいらっしゃいました。
すごいですね。
その方も腹膜透析していただきました。
それは皆さん体に気をつけてるからその透析に至るまでの時間が遅くなったってことですか。
日本全体がその人口が高齢化してるっていう影響もありますし、今透析導入の原因の第一位は糖尿病なんですけど、はいはい、糖尿病で徐々に腎臓が悪くなって、はい、もういよいよ透析しないといけないねってなるのが大体そのぐらいの年代になるんです。かつては糖尿病で腎不全になるよりも慢性糸球体腎炎っていうので透析になる人の方が多くて、でその人たちは若くして40代とかで末期の腎不全で透析ってなってたんですけど、最近は糖尿病とかあるいは高血圧みたいな生活習慣病が元で腎不全になる方が多くて、そうすると末期腎不全になる年齢がかなり高齢になってからっていうことになります。まあ、ゆっくりゆっくり悪くなっていくので、
はい、
腹膜の透析のちょっとメリットを読んでて、残存している腎機能が長く保たれやすいのがメリットって書いてて、でそれちょっと教えていただけます。
血液透析の場合は、はい、2日に1回4時間だけやる、
はい、
で溜まってる水も4時間の間にガバッと抜いてしまう。4時間の間に血液中の水分を何リットルも抜くとかっていうことをすると、
はいはい、
やっぱり心臓とかそれから腎臓そのものに無理がかかって、
はいはい、
で血液透析をした場合はもちろん例がありますけど、数ヶ月ぐらいでもう尿が全然出なくなるっていう方が多いと思います。で一方で腹膜透析は毎日毎日少しずつゆるゆるとやるので、
はいはい、
腎臓に口の流れが突如悪くなったりとかっていうことがなくて、割と長く尿が出続ける。で尿が出続けるっていうと
腎臓が機能してるという、
はい、で全くおしっこが出なくなった人に比べると尿が出てる人の方がやっぱり水分制限も少し緩和できますし、はい、で透析しないといけないぐらい腎臓は悪くはなってるんですけど、はい、とはいえいくらかでも働いてた方が透析で抜けない毒素とかはやっぱり腎臓じゃないと抜けないっていうのがあるので、まあ、そういうのが抜けるっていう。だから残存腎機能が残ってる人の方が寿命は長くなります。
血液透析でも抜けない毒素もあるんです
ね。あります。透析では抜けない物質っていうのがあるので、
はい、
そこはやっぱり生身の腎臓の方がずっと性能がいいんです、
はい、
だからその少しでも 腎臓の働きが残ってる、残腎機能が残ってるっていうのは結構大事なことなんですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。